トラニ
ーマユの
ボイスメモ。A が大文字で、
うん、ICA は小文字
で、 ICA は小文字で、うん、はい、かちゃん、
そう、 CA のカだ、
あ、いや、そうだね、CA でカね、CA でカね、そのね、あの CA の CA はあれだよね、あのキャビアンテンダントは全然
カ、そうそう、キャビアンテンダント
とか言ってるし、言ってるしということで、もう始まってるよ、配信
あ、びっくり
びっくりということで、おはようございます、こんにちは、こんばんは、トラニーマイのボイスメモ、今回も始めたいと思いますけども、意味はね、意味に話ぶっ込んでますけど今日はね、女性の、ゲストをお迎えしてます。アーティストっていうカテゴリーでいいのかな、うん、愛花ちゃん、
そう、
愛花、
愛花、
いらっしゃい、
どうもこんにちは名前なのこれ
ちょっとね、まだ慣れてないというか、
ちょっと緊張気味、
緊張気味でね、
そうそうそう
俺もちょっと緊張します愛花です、
うん、です。
いらっしゃい、
こんばんは、
そうだねこんにちは、
おはようございます、こんにちは、
あの、ね、これあのポッドキャストって結構オールタイムで聞けるから、一応俺もその最初喋る時に、うん、おはようございます、こんにちは、こんばんはって、うん、誰が聞いても、うん、いつ聞いてもいいように一応挨拶してる、
あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、うん、久しぶりだね、今日ね、
久しぶりだね、
こうリアルでこうちょっとお会いしてね、
うん、
喋、うん、ってる
の、
そうだね、そうそう
そう、本当何してんのかと思うとこの人
そうだよね、最初だから知り合ったのはミクシーで、
うん、
ね、
そうね、
うん、あの、まあ種を明かすとというか、うんうん、ミクシーって昔その地域を選んで年齢を選ぶと、それで登録してる女の子がずらーっと検索で出てきて、そっからプロフィール見てちょっと気になった女の子にメッセージをぶっ込むっていう、まあことを、まあちょっとトラニーがやっててまあいわゆるそのミクシーナンパってやつなんですけど、
送られてきた側で
そうだよね、そうで、そこでね、その愛花ちゃん、愛花のやつを見たら、結構なんていうかな、普通こう細かくいろいろ書いてんだけど、愛花のはなんかすごいざっくりと、なんかやる気ないんだけど、なんか楽しいことしたいなみたいな、なんかそういう超適当な
そうそうそう、
あったよね、
そう、バカ騒ができる人いらっしゃい的なね、
あ、そうか、そんな感じか、
そんな感じ、
そうそうそう、でそれに対して俺もまあ、うん、バカ騒ぎしよう、なんか適当、俺もなんか、ね、力抜いてフォッと入れたんだよね、うん、それに対して、いや、まあなんでもいいけど、もしよかったら繋がるみたいな感じで、
うん、
なんやかんやちょこってやり取りしてたら、うん、まあ愛花が実はまあ音楽まあ、をやっててっていう話だよね。まあ、ウトラには音楽好き、好きだから、何音楽やってんの、歌手目指してんのっていう話から、結構急展開で、
そうね、
つながっていってみたいな感じだよね、
うん、深くなったね、
深くって
深く、あれちょっとあれちょっと違うかしら、
ちょっと深く
ちょっと違った間違えちゃったみたいな
俺はあんま深く何かをこうしてもらった思いでもって違う違う、
話は深
かった気がしたけど、そうそう、だから音楽の方の話ね皆さん、うん、皆さん音楽の方の話ですよ
だからあれなんか
そういうとこがあれかな、エロいって言われるあれかな、ひょっとしたらぶっ込みが、
え、そうなの
わかんないけどさっき言ってたじゃん、だってあの、トラニー、私エロいって言われるんですけど、エロいって褒め言葉ですかってさっき質問したじゃん、
そうね、聞かれてもさ、だって分かんないじゃん、
そうか、女の子って分かんない、俺はエロいねっていうのは褒め言葉だよでもなんかそういう風に受け止められない時もあるってことでしょ、要は
これは、うん、なんか3パターン自分の中で描いて、
うん、
その1、
うん、
あら、そう、ありがとうっていうのと、
うん、
その2、
うん、
で弾くのと、
あ、自分の反応がね、
そう、
うん、
で3は知らないよう、ね、な、あ、そうなのって流すか、
あ、
いつもぐるぐるしてて、
あ、ぐるぐるしてて、
とりあえず何か言ってみようみたいな、
はいはいはい、それはどう対応していいか分かんないってことね、
そうそうそうそう、
エロいっていうので、
そう、どう受け止めていいのか分かんないね、
うーん、そうか、それ俺逆にその愛花ちゃんが質問されて、俺は普通にエロいよって言ったら褒め言葉なんだけど、うん、ひょっとしたらね、そのちょっとこうけなし気味にエロいっていう男もひょっとしたらいるのかもしんないから、うん、そのはっきりは答えられなかったんだけど、
うん、
まあでもその、まあ、男そいつのその顔見たりとかさ、
うん、
どんな感じ、その例えば まあ、その職場内でいきなり赤ちゃんがエロいねって、まあ、さっきのちょっと話してた時にさ、うん、ラーメン食いながら話してた時に、うん、それはなどんな感じでエロいねって普通に淡々と、
まあ、でも職場とも限らないんだけど、うん、まあ、いろいろと遊んでたりとかする時も、うん、いきなりなんか説得口調で、
うん、
なんかあのさとか言って、うん、しみじみと言われる。
しみじみしみじみと、
しみじみと言われる。
しみじみとはやらよねっていうの。
うん。
どあのさ、あいかちゃんさ、
うん、
エロいねとか。
そうそう。あ、似てるわ。
マジで。どうなんそれ、なんか言う、もっとなんか洒落た言い言葉なかったけど、とりあえずそれ言ってみた感じなのかな。
洒落たエロいねって言い方あるの。
いや、だから、いや、エロい、その仕草エロいじゃんとか、
ああ
、その感じ、その目の閉じ方ちょっとエロいねとか、
いいね、いいね、みたいな、
そうそうそう、あの、こう写真撮るみたいな、
ああ、カメラマンね、
そうそうそうそうそうそうそう、そういうのは、こう、だから、どっちかって明るく言う、言うワードじゃん、エロいね、エロいね、とかさ、
説得口調だよね、
説得
口調っていうか、しみじみっていうしみ
それちょっと言われた男のあれだね、あのたあれだね、ちょっとかあの、ね、パターンっていうか、そのがちょっとまずかったかもしれないね。あのぜひこう素敵な男性に、うん、やっぱり素敵にエロいねって言われてみると、うん、
素敵
素敵にエロい、うん、だから多分そ、うん、だともうちょっと気持ちよくエロいねが受け止められると思うよ。
ちょっと言ってみてよ。
え、やられるの。
うん、
あいかちゃん、そのふっとこう向こう向いた時の目の目線がエロいね。
上手ね。
上手ねとか言う、上手ねとか、エロいよ、エロいって。
あ、そうか、そう言われたら、あ、そりゃどうも
って。って感じでしょ。
うん。
そういう感じじゃないんだ。
あ、そういう感じじゃないね。
そういう感じじゃないんだ。うん、俺さっきあのふっとあいかちゃんがトイレ行く時にファッと立ち上がって後ろ姿の歩き方結構エロかったよ。
お尻振ってた。
お尻振ってた。いや、なんかいい感じ。
マリリンモンロー。
マリリンモンロー。こういう感じでエロいって言うと褒めるじゃん。うん、褒め言葉じゃん。
ああ、そうだね。
うん。まあぜひ、まあそういう。まあだから、うん、うん。まあまあね。まあ、うん、話がぐちゃぐちゃなってるけど、うん。そうそうそう。で、まあちょっと話戻って、うん、音楽、まあ、一応歌手を目指してるっていうか、うん、目指してるっていうか、うん、まあ歌手だけど、
うん、
まあ、なんていうかな、
ライブはしない、
ライブはしない、ライブをしない歌手、
うん、
うん、あ、例えばさ、今まあ年齢はまあざっくりだけど、
うん、
30代前半じゃん、
うんうん、
あの例えばこれからそのまあ今までずっとその、
うん、
歌手にな、まあ、例えばさ何歳ぐらいで歌手プロの、その歌手になりたいとか思ったの、若いっていうか、
いや20代かなと思ってたし、なれればもっと10代がいいなと思ってたけど、
うん、
でも軽く考えすぎてたし、どこにも所属もしてないし、
うん、
ただもう、まあ、先生のもとでレッスンしてってだけだったから、うん、夢だけ見てるような感じだった、ね、
例えばその女子高生の頃に、あの歌手になりたいとか思ってたの。
その時はね、バンドやってたんだけど。
あ、バンドスタートなんだ。
そう、バンドスタートで ELT さんとか。
おぉ、ELT
ザード。
あー、もう、おぉ、もうビーングを全然。
そう、ビーング大好きね。
あー、ビーング大好きだったんだ。
そっちに憧れて、うん、バンドやりたくて、
うんうん、
でも初心者だから、うん、経験者のある人にもう一から教わるっていう、もうなんかレッスンみたいな感じ、
うんうんうん、
になってて、ライブもしたことない状態で、それも時が過ぎ解散しちゃった。
もう、とってもビーング系だよね。だから、その、うん、練習、音楽レッスン入って、
うん、
歌手を目指すっていうので、ビングの、
うん、
ラインっていうかあれじゃんか、
うん、
そっかそっかそっか。で、まあバンドは解散して、
でも歌好きなのかなと思って、
うん、自分
で、そっち系やってみたいなと思って、うん、学校に入ってみて、
音楽のスクール、
スクールね、うん、で、ボイトレとか、やっぱそういう、やっぱね、専門だから、
うん、
すごいなんかいろんなことをやるの。ボイトレだったり詩の書く練習だったりとか、
うん、
歌唱の練習とか、
うん、
あとなんかねビデオを見て感想を書く授業とか、
うん、
もう本当にゴスペルだったりとかいろんなことした。
それはその音楽スクール学校っていうのは全日制、
うん、うん、午後と午前と2つに分かれてて、
あ、はいはいはいはい、
で午前だったんだけど、
うん、
午前でクラスでレッスン受けてから、
う
まあ、お昼も食べないで解散になって、うん、でも近くに飲食店がいっぱいあったの、
うん、
でカラオケもいっぱいあったの、
うん、
だからみんなそのまま学校帰りをカラオケに直行して、
あ
だ気づくと隣の部屋が知ってたりとか、うん、下手したら先生が隣の部屋使ってたりする
カラオケボックスで、
そうそうそうそう、
はーもう復習だ、
復習、復
習ルームだ、
そう復習ルームだし、
あそうなんだ、
夏休みもバンド募集したりとかしてて、うん、練習って言って学校に行ってはやっぱ結構カラオケ行ったりとか
する、あもうずっとじゃあほぼ1日まあ歌歌ったりなんやかんや
みたいな、まあそうね、バイトもやってたから、
あそっかそっかそっかそっか、
その合間合間で、うん、ここからこの時間はみんなで歌の練習みたいになってたね、
うん、そっか、でその学校に行ってそのいろいろそのまあ教育っていうか受けるじゃんか、
うん、
でその学校ではその学校で一番最後にやる課題とかって何か、例えば卒業とかあるの、卒業とかはないのか、
卒業ある、2年でちゃんと、
あそうな、2年卒業、
テストとかもあるの一応、でそのちゃんとテストとかの点数満たないと、まあ、補習みたいのがあったりとかするみたいだし、
うん、
それかあとはなんか出席が足りないとやっぱ卒業できない、
あそうなん、でも専門学校なの、
専門学校ちゃんと認可校
で、あそっかそっかそっかそっか、なるほど、 ESP とかああいう感じ、
うん、そんな感じ、
あ、そんな感じの、あんな感じで一緒な感じなんだ、
そうそう、
あ、
そうい
うことね、
まあ、そう
これ ESP ってあんな感じで俺しか分かってないからリスナーの皆さんも申し訳ない、ただそういう本当に ちゃんとしたその音楽カリキュラムで2年間という過程があって、
うんうん、
卒業していってみたいな感
じ、そう、バンドの授業だったりソロの授業だったり、うんうん、選択科目だったり、
うんうんうん、
で、ボーカルだけどギターのレッスン受けたりっていうのもあったし、うんうんうん、いろいろあった、
あ、そっかそっか、でも、うん、その中から結局その行ってる学生の中から、うん、ちょっと自分と合うなとかこいつうまいなってやつを誘ってバンド組んだりとかして、
うん、
結構今でもさプロでやってるバンドグループとかもそういうのあるじゃん、結構音楽学校はね、
うん、
そうだよね、
うん、
そのパターンか、そっか、それでそこで、うん、まあレッスン受けて、
うん、
で学校卒業しましたわと、うん、でその後の活動っていうのは、
あのね、実は私そこで就職を考えたのね、
うん、
てか卒業、
あ、あ就職ね、
うん、でも本当に軽いノリで、うん、私明日卒業だけどこの先何も決まってない、どうしよう、歌続けるのから就職するのかなって、まだ全然決めてない状態、
うんうんうん、
出た時に、うん、卒業式の前日とかもう卒業式とかもうそれぐらいのタイミングで、
うん、
まあ、歌唱の先生から、うん、お前どうするんだって声かけてもらって、
うん、
でいやまだ決まってないんですって言ったら、うん、歌続けろよとか、まあ、3年生やれよとかいろいろ声かけてもらったんだけど、
うん、
お金のこともやっぱ親に出してもらってたしっていうのもあったし、
うん、
ねえやっぱ自立もしなきゃいけないし、
うん、
でずっとやっぱり音楽活動しててもいつか社会に出なきゃいけない、う
ん、で
早いか遅いかだったりとか、うん、だったら今ちゃんと足につけた方がいいのかとか、
うん、地に足をつけた方がいいのかな、
そうそう、忘れちゃ
った、いや、大丈夫大丈夫、全然いいよ、
そうそうそう、うん、
かわいいね、
かわいいね、お味噌入ってない、
いやいや、全然大丈夫、全然大丈夫、
うん、そう、だから
で、就職一応して、
うん、う
ん、あ、
フリーターになったの、
あ地に足をつけようと思って一応フリーターに、
まあ、考えてたんだけど、うん、その先生がね誘ってくれて、うん、で俺が教えてやるって言ってくれた先生がいて、
うん、
でそこからプライベートでね結構有名な先生なんだけど、
はいはいはい、
テレビとかで言ったりとか、
うんうん、あれはその人、あその先生の名前、
うん、
まあ、まあ、聞いてるし、
う
ん、あの人ね、
そうそうそう、
まああの人でっていう感じで、
そう、まあ、ちょっとね、
そこそこね、
知名度
があるからね、うん、音楽業界でやってた人が、
うん、
あの自分一応そのね、うん、そういう音楽業界で自分がそのアーティストっていうかそういうその技術は感じるけど、したそれやりながらやっぱり自分もあの要は新人とか若い子育成のために自分も音楽のそういう教室持ってるっていう、そういうパターンだよね、そのあの人はね。
そうだね。
そうだよね。
今はそう、もう学校作っちゃってるみたいだけど。
あ、そうなんだ。
その前は本当にもう学校もできてない状態のプライベートレッスンで個人的に教わってたの。
はいはいはいはい。
でそれをやってもらってて、
うん、
だる一つでもうそれでぶら下がって安心したのもあるんだと思うんだけど、
うん、
で何も考えずにフリーターと歌の練習だけで、
はいはいはい、
もう何年か続けてて、
うん、
である時私何やってんだろうってまた思ったのね。
あ、
たまに何年かに一度そういう波があって、
あ、波が来るんだ、
そうそうそう、
波が来るんだ、
うん、音楽は楽しい、でもいつかはやめなきゃいけないのかもしれない、
うん、
でもこのまま続けていいのかみたいになって、
うん、
で思ってる時に、
うん、
なんかちょっと、まあ、CD 制作じゃないけど、うん、初めてそれでオリジナル作ってみようって言って、
うん、
ね、あのオリジナルの CD 作ったりとか、
うん、
歌詞書いたりとか体験させてもらって、
うん、
でそれをなんか作ってみて、
うん、
なんていうの、資料っていうのかな、 資料みたいな、今後の資料みたいな役目になるもの、
うん、はいはいはい、
として作ったみたいな感じになって、うん、今思えば、
あー、名刺狩りのね、
そうそうそう、うん、でそれを作って、で自立しろって言われて、
うーん、
でオーディションを受けた、
うん、
何個かオーディションを受けて、うん、で今所属させてもらっている事務所、う
ん、ほいほいほいほい、
でそこからもう今のところずっとお世話になって、
そっか、オーディション受けて今の事務所に入ったんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、
あ、そういうことね、うん、はいはいはいはい、うーん、そうなんだ、で、今の事務所に入って、うん、で、活動的には、うん、その、ちょっとその不思議だったのは、
うん、
歌手なんだけど、うん、ライブはしない、
あのね、最初、うん、入った時はね、ライブしてたの、
うん、
ライブをしてたし、うん、そこに事務所に入る前も個人的に何か所かで都内でライブさせてもらってた、
うんうん、はいはい、
でやっぱりいろんな経験させてもらったり、知名度も何もない、
うん、
ただのレッスン生がポンって出てきたところでお客さんなんてそんなに取れない、
う
ん、
はいはい、うん、
で、あー無理だわと思ってて、うん、で事務所でお世話になるようになって、
うん、
やっぱりいろんなレッスンとかライブのレッスンとかもしてもらったりとか、リハーサルとかの練習とか、
うんうん、
いろいろ本当に手取り足取りの状態でお世話になって、
はいはい、
うん、まあライブっていいなと思えるところもあるんだけど、うん、だんだん自分の思い描くものと変わってきちゃった。もちろんライブできて人前でできてってすごいことだと思うし、
うん、
知名度ももちろんそうだし、うん、で直接歌を、ね、届けるっていうのはすごいいい手段だと思う、
うんうん、
でいろんな場所に行ってとか、うん、本当にいいことだと思うけど、うん、私の思い描くこととはちょっと違うのかもしれないなって。
その愛花ちゃんが思い描くっていうのは、うん、例えばその言葉にできたりするの？
なんだろうな、なんかそれもはっきり文にできないんだけど、
うん、
バラバラで言うと、うん、なんか感情はそのまますごく大事にしたくて、
うん、
歌う時もそうなんだけど、
うん、
歌う時ってなんかすごい真剣に集中して歌ってると、うん、目の前が画像が浮かんでくるのね。
ほう、
その歌の、うん、最初その歌を聴いて、
うん、
詩を見た時に、
うん、
どういうシーンなのかなとか考えてて、それが頭で流れてる感じ、
うんうんうん、
でそれを見て歌ってるから、
うん、
そうなんかセリフみたいな感じなんだけど、はいはい、その歌バージョンみたいな、
うん、
なんか説明うまくないん
だけど。あ、大丈夫だよ。ということは、
うん、
あと目をつぶって、
そう、
当然
目暗くして目はつぶってないんだけど、ここを見てる前ね、斜め前ぐらいに映像があるから、それを見て歌ってるの。
暗室で歌うの？暗く、
暗室が、うん、あ、ライト、ちょっとしたライトが一番集中できる。カラオケのライトともちょっと違うんだけど、
ちょっとじゃあカラオケボックス行くと、まあ、あのスライドレバーでギャーってちょっと光量音、うん、照明落として暗くしてみたいな感じ。
あ、うん、まあ、近いかな。
おお、
すごい集中。
暗くして歌うんだ。
そう。
あ、そう。そこでも自分の世界にグッと入っていってみたいな。そう、
自分の世界に入ることで、それを繊細に人に伝える、うん。その映像をそのまま伝えられたらいいなっていうのもあるし。
おお、ほうほうほうほうほう。
なんかね、ライブ出てる時にすごい緊張しちゃうっていうのもあるんだけど、うん、歌詞吹っ飛ぶっていうのももちろんあるんだけど、
あ、緊張感がね、
そう、うんうん、怖さももちろんある、でも良さもわかる、
うん、
だけど、うん、そうじゃなくて、その生で伝えるには、
うん、
自分にとって一番合うのは、
うん、
その時のその感情を大事にした歌い方なんじゃないかなって
、
うん、
あ、はいはい、
だから例えば嬉しい時に悲しい歌を歌えないし、
うん、
悲しい時に逆に嬉しい曲歌えるかって言ったらすごい高に出ちゃうからできなくて、
うん、
まあ、それができる人は本当にすごいんだけど、
うん、
私はあえてそこを、悲しい時は本当に悲しさを出した、
うん、
だけど前向きなっていう、重くないけど、
うん、
でもなんか伝わるっていう、
お、
分かんないかな、
まあ、いやいや、なんとなく分かる分かる、
そう、
まあね、それがライブでそのお客さんが見てる中で、
うん、
そのお客さんもその、うん、愛花ちゃんも映像としてがっちり見てて、
うん、
音を聞くから、
うん、
どうしてもあれだよね、あの映像として奥を求めるってくるもんね、うん、お客さんとしてはね、
まあ、ノリとかもね、楽しければいいっていう人ももちろんいるし、うん、それでも十分ね、上手い人がいたら伝わるかもしれない、
うん、
でも私の歌は上手くもないし、
うん、
じゃあどこを見るかって言ったらやっぱりね、感情とかそっちなのかなっていう、
感情伝えたいと、
そう
するとあれか、やっぱり、じゃあやっぱりじゃなくて、その耳だけ、ちょっととりあえず耳だけで聞いてもらってみたいな感じなのね、やっぱりね。
どっちかっつうと。
そうで、まあでも一番本当にいいのは、うん、ライブでみんな目つぶっててもらってること。
だからそれ音じゃん。その音じゃん。それ目つぶってた音じゃん。
すごいわがまま。
いやでもね、俺さっきね、
うん、
ちょっと愛華ちゃんにその、まあ、提案じゃないんだけど、
うん、
今ネットの世界ではいろんなその、うん、個人が配信できるメディアっていうのがいっぱいあってさ、
うん、
さっき言ったのはツイートキャスティングってツイキャスってとか、うん、あと今ニコ生っていうやつとか、うん、ニコニコ生、うん、ニコ生放送かな、うん、ニコ生とかあとユーストリームとかっていう、うん、その個人で手軽に配信できるとこがあるんだけど、うん、そういうとこで、うん、自分が例えば自分部屋にいてて、
うん、
閲覧者っていうか聞いてる人に、うん、例えば静止画で自分がちょっとこういいなと思う自分のイメージした画像を画面に映しながら、
うん、
生でそこで歌うっていうのもありじゃない。その、
ま、自分の顔は出さない
で、出さないで、そうネットで配信して生で
相手の顔も見えない、
見えない見えない
、うん、あるかもしれない。
そうでマイク、うん、歌って、でそれを閲覧者の人が、
うん、
聞いてもらって、うん、曲が終わった時点でコメントとかもらったりとか、ただ単に聞いてもらうだけとか、
うん、
それだったらその愛華ちゃんが目指してるその、うん、ライブハウスで来てる人が目つぶってるのと結構近いというか、
そうかも、
そうライブ感があるしけど、
うん、
向こうにそんなにあんまり映像としてそのがっちり愛華ちゃんを見ることはできないっていうか、
うん、
耳で聞くっていうパターン。うん、結構なんか俺世界そっちなんか日頃広がりそうな気はするけどね、
うんうん、だから直接さなんか CD とかに落としても、うん、もちろん CD ってクリアに聞こえるし、うん、いいんだけど、うん、あちこち直さなきゃいけなかったりとかするでしょ、うん、やっぱり音のつなぎ目とかさ、
まあ、あの CD でそのちゃんとね、うん、販売クオリティっていうか、
うん、
そこそこのレベルにしようと思ったらいろいろねあるからね、段階がね、難しいもの、お金もかかるしね、
そう、
うん、
できれば、うん、その生で歌うのが一番なんだけど、
うん、
でもやっぱ一番伝わる方法がいいよね。なんか私歌なのよ歌手なのよとかじゃなくて、
うん、
伝えるって目標でやっていきたいから、
歌歌手なのよっていうのじゃなくて伝えるっていう形でやっていきたい、
うん、だからすごい日常生活も大事にしていきたいし、
うんうんうん、
でその中で積み重ねたものを声に出して、うんうん、いけたらいいなっていう。なんか薄っぺらい歌歌いたくない？
演歌？
演歌じゃない。演歌じゃないよ。
なんかでも演歌の世界って結構そういうとこあるじゃん。人間の生き様とかさ、そのもあの例えばその苦労であったりとか、にそうでまあ生き様、あとはその人生観とか、その人のバックボーンとかがすごく出てくるじゃん。
うん、
だそのソウルな部分っていうのは、
うん、
ちょっと演歌っぽいんだけど、うん、でも自分のやりたい音楽はそうじゃないわけじゃん、うん、あ例えばさジャンル的にどういう音楽、
ジャンル的には、うん、まあ求めちゃうともうバラードだけど、
うん、
あの R&B バラードな系統で、
ああはいはいはい、はい、
ちょっとラップいじってみたりとかもするんだけど、
あそうであれだよね、作品が、
うん、
今、世の中に出てる作品が何曲ある？
2曲
あるんだっけ、
うん、
で、これ愛華ちゃんの曲をね、このトラニーマイルボイスメモでじゃあかけようってさっき話してたんだけど、残念ながらジャスラックに登録してるとまあまあそれは事務所入ってちゃんとやってるから結局そうだよね、
そうね、
だからちょっとねジャスラックに登録をしてるとポッドキャストで流せないのよ、
うん、
で紹介できない、
うん、
ごめんなちゃい。その代わりあれだよね。愛華ちゃんのマイスペース？
マイスペース。
マイスペースには聞けるだよね。
うんうん、
マイスペースではね。
と一応まあ購入もできるようになってて。
あはいはいはいはいはい。
ただ私のブログから入れば、うん、多分どっかのところで、
うん、
ここから購入できますっていうのが。
あ、そうなんだ。そういうことは、うん、愛華ちゃんのブログ、うん、アメーバーブログだよね。そうだよね。
愛華の魔女っ子日記。
愛華の魔女っ子日記。何やそれ。何や、魔女っ子日記なんだ。
魔女っ子日記。
魔女っ子日記っていうの。
そう、魔女に似てるって言われたから魔女っ子日記なの。
魔女に似てるって言われたの。
似てるよ。会ったことないよね、魔女。知ってる？
え、魔女会ったことないどういう意味？
私魔女に会ったことない
いや魔女に会ったことないね。魔女ってだってさ、まあ言ってみれば架空の人物で大体あれでしょ、 例えば Google で魔女って検索すると大体魔女のさ、ニーグリムとか出てくるじゃん、いろいろ。
そうそう、似てるって言われたの。
あーでもね、あ
え納得するじゃん。
いや、今さ、あの仕事帰りだから、うん、化粧ナチュラルメイクだけど、うんうんうん、あーなんとなくそれわかる。
嘘
な。いや、あのだからちゃんと帽子かぶってやってみたら、コスプレ魔女っ子、
コスプレ
魔女っ子で魔女で、
そう、かわいいかな、
いけんじゃない、かわいい、そうそうそう、本当にちょっとしたら空気出るかもしれないよ。
へ
え、魔女で
、うん、そうだからね、うん、魔女っ子なんだけどね。
あっちのプレイだと女王とか、
女王ちょっと違う、いや私違うな、
あ違うな、そっちは違うな、うん、そっかそっかそっか、ああそれで魔女っ子なんだ、
そう魔女っ
子。ああじゃあ、これこのボ、あのトラリマイのボイスメモのサイトの方に、
うん、
愛華ちゃんの、魔女っ子
日記
とあとマイスペースの URL は載せとくから、
うん、
曲を聴きたい人とか ブログ見たい人はぜひそこから行ってもらってってことでね。
本当にくだらないブログで申し訳ない
。いや俺もあのそれ読んだことない、今日初めて聞いたから後でまた見るけど。
あ本当、
うん、なえ結構更新してんの？
週に1回ぐらい。
あ週に1回か。うん、でもあれでしょ、結構そうやってその自分の生活をしっかり、
うん、
まあ歌とか表現に出したいってことはブログの方にも結構しっかりリアルにいろんな生々しいこと書いてるの。
まあ生々しいっていう、まあほどほどに。
あほどほど。
そう、でも人間らしさを出していきたいブログなんで。
あ人間らしさ、人間らしさって深いね。
でもバカだと思われ
る。いやいいんだよ、そんなのもうそんな自分がやりたいことやるのがあれだから。
まあ楽しければいいんだよね。
そうにあの俺この前っていうかちょっとまあとある人に言われたのが。
うん
まあトラ兄は、うん、その自分ができることを頑張って極めようとしてるとこが、
うん、
素敵なのよって言われたことあって、
あー分かる
分かる、
うん、
俺すげえ感動して、
うん、
だからそれでいいじゃん。
そうだね、トラ兄は、うん、結局この人は何して
るの。そうだよね、愛華ちゃんからしたらそうだよね。
そうだけど、うん、それ一個一個に詳しいから、
あー
そう、まあ、すごい人だな。
いやいや、すごくはないけど、
しみじみ。
まあね、まあね、トラニーがこうポッドキャストやってること自体は全然知らなくてね。
そう
何やってるんですかみたいな感じで。
そう、何やってんの、何それ、何それ。
そうね、そうね。そう全然だからね、その、この俺はそのポッドキャストとかネットラジオ配信してるトラニーじゃない違う面を今まで愛華ちゃんに俺は見せてて、
あ
だよね、全然言ってなかったもんね。
知らなかった、ね、騙されたわ。
騙してねえじゃん、別に騙してねえじゃん。騙してねえじゃん、別にね。そうそう、まあだからあんまり俺の配信は聞いてもいいけど、ちょっとね、うん、ちょっとおかしなやつもあるから、まあ、その辺うまくね、いいとこだけ撮ってもらえればありがたいんだけどね。
良くないとこ見ても言わない。
あ、そうそう、言わないともう配信しちゃってるから、そうそうそう。ね、もうそんな感じでね、だからそうね、ブログ、うん、ブログとそうだね、そのサイト載せて、だからそこで曲を聴いてもらうっていうことがあれだよね。
聴いていただけたら。
ですよね、ぜひ、ね。
です、ぜひ。
で、まあ隣は前に、会った時はその、ちょうどその時にリリースした CD の曲を聴かせてもらって、あの時だからラップ
だったね。
だったよね。ラップだったよね、あれね。
そう。
うん。で、今日聞かせてもらったら、全然あれだよね。全然違って、バラードで。
あれから大人になりましたから。
大人になりましたね、
曲はね。大人になりましたから。だってあの時、まあ、最初だって20代だもんね、会った時に。
ああ、そっかそっ。え、そっか。
マギーの別冊、教祖っと。ポッドキャスト、今日もそっとささやかせて、パーソナリティのマギーがお送りします。何が飛び出すか分かりませんが、私が気ままに声に乗せて今日そっととは別の空間へ誘いたいと思います。錆びついた心をきしむ音、気づかないで、優しくして。ざわめいた、背中を見せずに、抱きしめ合い、嘘に隠す。ざらついた、空気の中で、君の視線、 それを追うだけ。切り出せない。唇と時だけがただ流れてゆく。砂に書いたラビューのように波さらっていく。俺の思いずっとずっと。でもダメダメって聞こえる。海の風の音も。冷えたグラス水滴落ちるように落ちた二人の恋心。会いたくて会いたくて伝えたくて伝えたくて。ときめいた心を開いて落とした影。あなたらしく終わりたくない。終わらせたくない。そんな思いだけが溢れ出す。聞いてほしい。素直に言えない。薄っぺらい言葉にはしたくない。
錆びついた心きしむ音。気づかないで優しい。抱きしめ合う嘘に隠す。ざらついた空気の中で君の視線、それを追うだけ。出せない唇と時だけがただ流れてゆく。砂に書いたラビューのように波さらってゆく俺の想い。でもダメダメって聞こえる海の風の音も。消えたグラス水滴落ちるように落ちた二人の恋心。会いたくて会いたくて伝えたくて伝えたくて。落とした影
あれいつ会ったんだっけ俺たち。
2年前くらい
初めて会って、まあとある千葉のつくばエキスプレスの駅の大鷹の森の、う
ん、言ってんじゃん
言ってるけど大鷹の別にそこまでいいでしょ別に、
うん、別に
大鷹の森の、近くの銀行の駐車場で
にトラニーが寝ていた
迎えに行って、俺すぐ寝ちゃうからね。
でこの人寝てるけどこの人かしらと思って電話して、あのトラニーですか
ちょっと、ね、あどうもどうみたいなね。でその後2人で、そうだね、遊んでその後2人で、
うん、
どこ行ったんだっけ。
震災の後だったから、
あそっか、東日本、ああそうです、あの被災、あの浦安とか、
そうね、そっちだった、
船橋とかの、あの3番線のとこで、うん、あのやられちゃって、あのなんて液状化で全部ね、うん、あの立ち入り禁止になってた、あれ見に行ったんだ。あ、
海に行こうって言ってて、
あそうだそうだ、海、私海に連れてってね、系だ最初ね、
そうだよね、最初からね、もう元々震災の前から海って
、そうだよね、言ってた、そうだよね、そうだよね。
でも実際に見たらすごいリアルでね、
あそうだ、
その後だったからって、
あそうだよ、ほんで見に行ったら、そうだ、それでドライブ行ったんだよね。
うん、
で震災の後、そのまあ東京のその都内の、まあ、浦安地区とか、あとはその千葉の船橋とか、その辺がやっぱりその地震、東日本大震災の時に、沿岸沿いが液状化現象になって、かなりまあでかい被害、でかいっていうか、その都内で言うとかなりのすごい被害で、
屋根とかもね、
そう傾いて
ね壁とかもね、
トリックアートみたいに
ね、びっくりしたね、あれ
ね、そう、あそっか、あの時がそっか、初ドライブで、じゃあ1年半ぐらい前か、
うん、
だよね、そうだよね、うんうん、あそっかそっかそっかそっかそっかそっかそっか、そうだ、その時にそれね、あのラップリリースして、で、うん、最近のさっき俺が聞かせてもらった最近のあれ、いつリリースしたの、うん、
あれはね、うん、出たのは、うん、2012年の11月だから、うん、最近、
もう超ほやほやじゃん、もう
ほやほやだけど、うん、作成する期間で2年近くか
ってる、うん、あーすごいな、あの曲のために2年間やってたの。
うん、私レッスン月1回行ってて、
あーそっかそっか、レッスン月1回で
年に12回しかなくて、
あーそういうことか、
それで進めてたっていうのもあって、
うんうんうんうんうんうん、
で詞もやっぱりうまくまとまらないから、
うん、
もうダメダメダメダメって言って、
うん、
何度も書き直して、これはダメダメダメってなって、
はぁ、その詩をさ、ダメダメって言われるって、うん、俺ちょっとよく分かんないんだけど、どういうとこがダメ出しされるの、
あのね、多分、うん、ちゃんと素直に書ける人だったらいいんだけど、
うん、
私ね、なんかパッと言われたのが、
うん、
なんか拳を振りたくなるねっていう、
それやっぱ演歌じゃん
なんか、ね、言葉遣いが古いんだって、言葉遣い、例えば、うん、普通にさ、なんか死語だよねってよく言われるの。
あー、出てくるワードがもう今死語なんだ。
例えばなんか、黄色い声が聞こえるとか、
うん、
普通に言うのね。
ほう、
黄色い声聞こえなかったとか、エモンかけとかそういうことを
ちょっと待って、あ、エモンかけとか言っちゃうっていうこと、
普通に、
うん、 あ、黄色い声、あ、そういうことね。黄色い声っていうのはその、
キャーキャー言う、
あ、はいはいはい、キャーキャー言うことを黄色い声っていうことが古いっていうこと？
そう。
あ、そういうことか。え、何それ、育てられたのはおばあちゃんとかおじいちゃんに育てられた？
うん、ママ。
うちのお母さん、ママ、ママ。
お父さん、お母さん。
そっか。で、ワードが古いと。
そう、群青色も古いって知って
た。群青色って言わないね。
言わない、
最近久しぶりに聞いたね、群青色
って。そういうことをね、並べちゃうみたいなの、知らないうちに。
詩の中にそれが入ってるんだ。
そう、だから、うん、なんかちょっとさ、曲つけていいって言われると、うん、もうその気作ってもらった曲がね、うん、まさに拳を振って、なんか映画でさ、もうな、岩でさ、ほら波打ちつけてる、あの映画に出てくるの
じゃーんって言ったの、東映のバーンみたいな、
そう、あんな感じだよって言われちゃうのね。
やっぱり演歌テイスト入ってんじゃねーの、それ。
でもね、
自分の中に
心は和風なのかもしれない。
え、わー、心は和風、うん、あ、そういや着物似合いそうだもんね。
本当に、
あれ着物は
着ないね。
着ない、まあ、うん、普通は着ないけど、いや、でも着物似合いそうだわ、そういや。今気がついたけど。
初めて言われたわ。
あ、初めてなの？マジで？
さっきまで三角帽子似合うとか言ってなかった。
言ってない、言ってねえよ、俺。言ってねえよ、俺。それ。ナース別の話じゃん、それ。でも、三角帽子、まあね。いや、あのね、うん、ある程度の年齢いったら、うん、もう、割り切って演歌したらじゃん。
演歌。
演歌。演歌っつったってさ、うん、いろんな演歌の、あるじゃん、ジャンルっていうかさ。
うん、
だから今そのコテコテの演歌もあるし、
ロックな演歌とか、
ロックな演歌っていうかさ、ロックな演歌っていうか、その結局その演歌の魂を持ちながら演奏してくれる人とかをちょっとそういうロックの方から持ってきたりとかして、うん、みたいな感じにしてみれば、
うん、でもいろんな組み合わせだった方がなんかね、個性はあるよね。
そうだね、うん、でもさ、やっぱりさ、その人にその例えばその愛花ちゃんが出してる、うん、来たものをさ、人にこれはおかしいよ、うん、違うよって言って修正されるんだったら、愛花、うん、ちゃんが出てきたものを素直にそれを自分で歌った方が気持ちいいんじゃない、自分が出したものだから。
得体の知らないものって言われても
いいんじゃん、それ。だってさ、世の中さ、普通っていうか、うん、得体の知らないものがみんな面白いじゃん。
そうだ、自分はそれでいいんだけど、うん、そのさ、聞いてくれる人がさ、うん、どう思うかっていうのもやっぱ大事だよね。そうなってくると、
まあでもね、
趣味ならいいんだけどさ。
そうなんだろう、俺もこのポッドキャストでこうやってやってる時にいろいろ思うんだけど、ぶっちゃけね、うん、俺が勝手に出したいもん出すから、うん、聞きたいやつ聞けよっていう感じだよ、俺。まあ俺の場合はその、うん、なんていうの、これでお金をもらって稼いでるわけでもないし、うん、勝手に好き勝手やってて、うん、ね、全然それ生活関係ないからやってるけど、うんうん、でも音楽もさ、自分がまあそのある程度その、うん、愛花ちゃんも自分の仕事してて、うん、本当に音楽を楽しみたい、自分がやりたいことをやりたいのであれば、そういう俺スタンスでも多分いいんじゃないかなと思うけどな。
趣味としてだったらいいかもしれない。
うん、でも趣味としてっていうか、そのやっぱり自分が出したいものを出していって、まあ皆さんに聞いて、もし気に入ったら聞いてくださいっていうパターンでやってて、やっぱそれで認められてやっぱり上がってる人も多分いるんだろうし、
それもあれだよね、道って言ったら道だよね、
道っちゃ道だし、ね、なんかさ、なんかその自分、そうだね、まあ先生とか、その別に俺その音楽の先生とかの やることは全然俺否定、全くそういうんじゃないんだけど、うん、ただせっかく自分がこう、その例えば黄色い声であったり、うん、絵文かけであったりしても、うん、それをなんか自分なりに自信持って歌っていけば、うん、いいんじゃねえかなと思うし、その例えば自分個人配信でそのユーストであったりツイキャスであったりっていうもので、うんうん、そういうの配信することで、うん、絶対それに対して、あ、いいねっていう人も多分いるし、それで自分がさ、あ、これでいいんだって思う時もあると思うんだよね。ね、いやでも俺とも逆にエモンかけっていうワードを歌に乗せて歌ってたら結構惹かれると思うよ。
何とか思うかもしれないね。
そう、うん、だって稲輪の清志郎さんとかさ、うん、おかしいじゃん、歌詞とかっていうか、なんていうの、そんなハイリストに関係ねえじゃん、
うん、
自分らしさをなんか、その一応ラインとしてその なんていうかな、まあもう30代も前半になってきて、その人に何か言われて、売れる人に万人に受けるっていうか、売りやすいものとかを作るっていう、まあラインもあんだけど、でもなんか自分がこう出せるものを出せる表現の場っていうの、なんかあってもいいんじゃないかなっていう気は、ちょっとすごい無責任な俺今ざっくり言ってるけど、
ありやと思う、
い
いこと言ってると思う、
迷う気がするんだけどな。
でもまあやらなきゃね、あれだよね、何も起こんないもんね。
そうだね、そうだね、
やってみて、あれやってみて、なんか発見することもあるだろうし、
なんかさ、楽器とかできんの？
楽器ね、昔ピアノやってて、で、
家
にもいいピアノあって、メロディーとか作ったりとかするときはピアノ使ったりするけど、レッスン行ったりとかもしてたけど、最近はね、またやりたいなと思うけどね、ウクレレとかも興味あるし。
あー、ウクレレね、
全然弾けないけど、
まあ、全然ジャンルは違うけどね、
でもやりたいものをやりたいときにやった方が多分伸びるかなと思うから、それがピークになったときにもう一回手つけたいなと思ってる。
ピアノ、ほうほうほう、ピアノとかね。
そう
じゃあ、あれだ、ちょっとまああのあ、もしその愛華ちゃんと何かをちょっと組んでみたいなとか、音楽やってみたいなと思う人とかとそのコラボしたりするのは全然平気っていうことだよね、多分ね。
コラボ
っていうか、その例えばちょっと俺でやってみないとかあるじゃん、その誘いとかさ、
まあ、遊びとかだったら全然あれなんだろうね、きっとね、楽しんでとか、
そうだよね、まあ事務所入ってるからその辺の制約、これよ、まあよくは分からないんだけど、ねえ、
まあでも基本的にライブはやんないから。
ああ、そう、ライブはやんない、ライブはやんない。だからあのあれでしょ、見る人が目つぶってくれるライブって言ったらいいってやつでしょ。
オッケー。
それ絶対俺思うけど、ネット配信だと思うな。
それかさ、なんかライブ会場に布とか引いちゃって、その後ろで歌ってますみたいな。
おい、それ陰でライブなってへんやん。いや、それネット配信じゃない？
生歌だよね、でも。
生音だよ。
そっか、ネット配信、ネット。
あの、生放送だもん。生配信だよ。
そう
。ちょっとさ、あの、ツイキャスとかさ、ユーストリームとかちょっと調べてみてさ、一回見てみれば、そういう、あの、やってる、配信してる人のを見てみて、あ、こんなんなら私もできるかなとかっていうのひょっとしたらあるかもしれない。
そうだね、ちょっとね、やってるからには何か活動しないといけないな
と思う。そう、まあ俺もそうから、その、またその辺の情報もね、あの、提供っていうか、こういうのを見てみればとか、教えたりもできるしね、で、まあちょっと時間も時間なんだけど、何、最近はその男性関係は、
いや、落ち着いてるよ。
落ち着いちゃってんの。まあ今独身だよね、まあ愛華ちゃんは独身なんで、まあ、トラニーはね、独身には手を出さないって
。怪しいでしょ。
え、何が？
独身には手を出さない。
いや、俺そうだよ。
既婚者には手を出す。
え、あ、その話あれか、その話、あ、ここから話すると難しいな。いや、あの、まあ、いろいろあって。
そうなんだ。
今、最後の方で変なのぶっこんでしまうだ。いや、まあ、まあ、それはまあ、俺のことはまあ、どうでもいいんだけど、どうでもいい
ん
だけど、まあ、独身だよ、独身だよね。独身だよね。で、男性関係、今、落ち着いてると。
落ち着いてるね。
なんで、何、まあ、あんまりこういう質問をするのあんまり好きじゃないんだけど、何、その、要は生活共にしたいとかそういうのもあるの、男性と。
うん、あるよ、あ、そういう願望。
あるある。
あるよ。
あるけど、なかなか。
そう、なかなか難しいね。
そっか、じゃあネットで募集しちゃう。
どうだろうね。だってさ、
何
タイミングとかさ、やっぱ縁とかね。
まあまあ、そりゃそうだよね、そりゃそうだよね。でも結構ね、あの、その俺の知り合いとかで、やっぱりネットで、あのいい人見つけて繋がっての結構確率はあるよ。
え、それで結婚しちゃうの？
まあ今のところ結婚したやつは知らないけど、でも付き合ってるとかって結構あるよ。
へー、
全然その出会い、あの、だからそういうのなんていうかな、あの、軽はずみなとか、下水とか、エッチだけとかじゃなくて、ちゃんとした出会いで繋がるって結構あるよ。
そうなんだ。
あるあるある。で、世界が広いじゃん。もういろんなところ、まあ、まあ日本全国いろいろあるんだけど、じゃあ、ひょっとしたら遠距離とかなる可能性もあるかもしれないんだけど、でも、ね、結構あるよ、出会い。やっぱ ネット配信だ。
ネット配信
ネット配信だよとかね。何を引き込んでんのか分かんないけど。
何を勧めてる
の。でもなんか自分でそのやっぱり発信、自分がこう歌ったりとか自分アーティストの何か出す時の表現放送方法として、うん、表現方法として、うん、今までのその時代でそのラジオで FM、AM だったりとか、うん、テレビだったり、うん、あとは CD っていうものを出すとかって今までの既存のそういう配信以外にも、うん、まあ俺がやってるこのポッドキャストとかいうネットラジオはとか、うん、いうストリームとかツイキャストとかいろんな個人で出せるもんいっぱいあるから、うん、やった方がいいんじゃないかな。
面白そうだね、すごい変わりそうだ、いろいろ。
そう、うん、あ、その辺もまあね、うん、随時俺もアドバイスできたら、うん、
ぜひ、
うん、していきたいしってことでね、うんうん、まあ今度合コンでもする違うか
合コン
ね、オフ会とかね、
うん、面白そうだ ね、
うん、そうだね。俺が、まあ、もしやったらオフ会とかもじゃあ参加してもらえばいいんだ。
あ、そういうのあるの。
あ、結構やってるよ。
へえー、うん、面白そう。
そうそう、ぜひそんなもんね、じゃあ誘いますよ、うん、
ぜひ、
ね、まあそんな感じでですね、まあ時間もそろそろなってきましたんで、今日ね、まあアーティスト愛花ちゃんを招きしてやって、本当ならここで曲を流してっていう、まああるんだけど、どうしてもそのジャスラックの制約があるので曲は流せないので、アメーバブログとマイスペースの方であとは確認くださいっていうことで、
はい、ね、ぜひいらしてください、
はい、ということで今日は、千葉県の流れ山から
ここ松戸なんだ。
ここ、あ、そう、俺全然分かってない、自分の会社の近くだね。めっちゃ俺めっちゃ今会社近いから、ね、
ここ。あ、そうなんだ。
そうだ、車でここから5分かかんないから。
あ、いや、いつもここで食べたいなってラーメン屋
さん。そう食べたいなと思いながらね、なかなか入れる。今日初めてここでね、一緒にそうそうラーメン食いまして、収録させてもらいましたね、今日のゲストは愛花でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はこれでおしまいです。メールの方は内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーマユのボイスメモでキーワード検索してください。今回も聞いていただきありがとうございました。この後もいい時間をお過ごしください。では、マユ嬢でした。